おはようございます。
おはようございます。
今日も共にですね、神様が一人一人名を呼んで慈しんでくださって、この聖なる宮に招かれて全能の主を礼拝できますことを感謝をいたします。本当に礼拝できるということは特権だということをね、またこの私たちを永遠の滅び、永遠の地獄から永遠の命、天国へと導くこの命の言葉を、福音を聞けるということにおいて、私は今本当に素晴らしいですね、世界で素晴らしい場所にいるんだということもですね、もう一度覚えたいと思うんですね。語らせていただく奉仕と聞く奉仕、この2つの、奉仕を通していける神様と出会っていきたいと願います。今日はですね、また、のこの創世記に戻ってまいりました。前回はですね、箱舟の話をさせていただきました。主がその扉を閉じられたというところですね。そしてどんどんどんどんと、水かさが増して、なんと1年間ですね、水が引かなかったんですね。ですからこの世界中のものをですね、絶滅させるのに、ね、十分な期間だったでしょうね。そして水が引いて、陸が生まれ、陸が見えて、そしてノアが陸に降り立った。それがまあ8章に書いてあるんですけども、そのノアのですね、最初したことは8章20節にありますが、ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全種の犠牲を捧げたとありますように、まず何よりもしたことは礼拝だったんですね。ただね、私たちもね、まあ、新しい環境になればなおさらですが、何においてもまず主を礼拝することを覚えたいと思うんですね。まあ、礼拝とは、この日曜日の礼拝だけを指すのではありません、ね、私たちを日々主の前に差し出していく、それこそあなた方の霊的な礼拝とありますように、生けるキリストとお出会いするとき、ね、生けるキリストとお出会いするとき、これが礼拝です。まあ、そういう意味ではね、皆さん毎日やっておられると思うんですよね。生けるキリストとお出会いするとき、ね、そして本当の意味で生けるキリストとお出会いするときというのは、大体しんどいとき、苦しいときに、本当に真実な祈りを捧げるときじゃないでしょうかね。ですから私たちはこの日曜日のこの主の日の礼拝というのは、そういう意味では特別な礼拝ですよね。時間を決め、そこに皆さんが性別取っておいたわけですよね。そして共に身を置いて主の御声を共に聞く、そしてそれに応答する、そして祝祷と、ね、祝祷というのは祝福と派遣の祈りですから、また現場に使わされていくという、まあ、こういう特別な時がこの毎週毎週の礼拝ですけども、まあ、そのノアは礼拝を捧げ、そしてイエス様が約束の虹ですねを与え、その後のことなんです。で、今日のテーマはですね、主語にありますように、多くの罪を負うキリストの愛というですテーマです。今ですね、申し上げたように、日本は、お盆という時期で、普段ね、会うことがなかなか難しい家族と会う時期ですよね。皆さんもどうですかね、ご両親とか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかですね、また、今家族の人数が倍になってますからですね、まあ、そういう、まあ、ご家庭もあるかもしれませんが、まあ、家族をより意識する時期ではないかと思います。で、そういう中で、まあ、家族のいいところもありますが、家族のね、だからこそしんどいところも感じるんじゃないでしょうか。よく言われますよね、まあ、私もよく言われましたけども、やっぱり近すぎることでなかなかこう遠慮がないので、ね、ずけずけと言ってしまうので、家族はいいけどもしんどいなとかですね、皆さんどうでしょうか。まさにですね、今日はこのノアの息子のセム、ハム、ヤペテ、このノアと子供たちの関係、つまり家族の関係を通して、ね、本当に愛ということを問うてくださっているところです。新しい生活が始まりました。そしてノアはこうありますね。では皆さんで読みましょうか。20節を読みましょう。では3、はい。さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。そうですね、ノアは農夫となったとあります。そしてその前の2つには、箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテ、ね、息子はセム、ハム、ヤペテ、 でハムはカナンの、まあ、父先祖にあるということですね。でこの3人がノアの息子で、彼らが全世界の民は別れ出だと、つまり私たちの、まあ、究極の祖先なんですよね。そういうふうになりました。そしてブドウ畑を作り始めた農夫だったとあります。でノアはですね、ここで失敗をしました。どんな失敗なのか、20節読みましょうか。では皆さんで3、はい。ノアはブドウ酒を飲んで良い、天幕の中で裸になっていた。はい、そうですね。あ、やったことあるというふうに思った人いますか。あるあるよなとかですね、どうですかね。ね、本当に聖書は素敵なんですよね。ブドウ酒を飲んで良い、天幕の中で裸になっていた、ね、まあ、あられもない姿でこうバーってなっていたんでしょうね。まあ、つまり失敗してしまったんですね。ノアは大きな失敗を犯した。でその大きな失敗に対して子供たちがどういう態度を取ったのか、それと違うんですけども、それを通して祝福と呪いに分けられたというところが今日のところなんですね。でここからですね、私たちは神の真意と私たちがどう生きるかということをですね、神様から受け取っていきたいと思います。申し上げたように、洪水というのは徹底的な裁き、神の厳しい裁きの印でありました。でノアは神の御旨をよく知っている、ね、その筆頭の人ですよね。体験したんですから。ですがノアはお先にぐでんぐでんに酔ってしまったわけですね。この農夫というこの言葉の直訳は土の人という意味があります。で土とは今までの創世記の中では神の呪いと深く関わるものとして使われている言葉ですね。アダムとエバは罪を犯し土地が呪われとかですね、彼らは最後には土に変えるっていうことが宣言されたりですね、また弟を殺したカインには土地はもはやその力を生じなくなったとかですね、そういう表現が使われていますよね。しかしですね、洪水の後のノアはブドウ畑を耕し、そして大変豊かな収穫を得ることができた。そしてブドウ酒まで得ることができるようになったんですよね。まあ、これは一つの祝福の象徴なんですね。でそれまではまあブドウ酒というのは、出てこなかったんですが、ここから出てきますし、何よりもあのイエス様が、ね、水をブドウ酒に変えられたというところも祝福の印でありました。まあ、これで私たちは覚えたいんですけども、このブドウ酒というのはですね、まあ、このブドウという収穫を得られた上での、まあ、この恵みというかですね、もともとブドウ酒を作ろうと思ったわけじゃなくて、ブドウがたくさんできて、でその上でこの、まあ、発酵していくブドウ酒ができていくという順番ですね。ですからある意味でなくてはならないわけじゃなかったんですね。まあ、そういう意味では嗜好品、ね、あのたしなむとかです、ね、嗜好品なんですよね。だから生きていくために必ずこれなかったら死んでしまうものではないんですよ。皆さんそうでしょうね、うん、むしろ生活においての潤いとして、まあ、もちろんね、今みたいに浄水された水ばかりじゃないので、ね、やっぱり水の代わりにブドウ酒をというふうにパウロは手元に進めているように、健康のためにはある程度という概念はありましたが、でも生活の潤いとして楽しみ、慰めのためにあるもの、これがブドウ酒というものでありました。これが聖書が教えている位置づけですね。で神様は洪水の後、裁きとしての労働の慰めとしてね、ブドウ酒を与えてくださっているというふうに私は受け取るわけですね。でこのちょっと酒ということでですね、聖書はどう言ってるか皆さんもご存知だと思いますが、皆さんどうですか、この中にクリスチャンはね、酒飲んだらあかんって思ってる人いますか。いや、みんな、あ、そういいんですよ、それでもう私は確信持ってるんだって、別にそう思うなって言ったわけじゃないですね。そういう風な議論って結構やっぱり私も学生の時によくするんですよ。 KGK というね、キリスト社学生会という団体 で酒は飲んでいいんだろうかね、で聖書を見ていくとね、もうはっきり書いてますよね、まあ、酒に酔ってはいけませんと、ね、酒に酔ってはいけません、御霊に満たされなさいってあるんですよ、対して書いてますね。でつまり酒を飲めば理性を失うわけです、ね、 まあ、経験された方はうんうんってうなずいたりかもしれませんが、まあ、これは前も申し上げた、私がビジネスマン時代、私の、まあ、年上なんですけど、後輩の人がいたんですけどね、もう本当にお酒大好きで、もうどんどんどんどん理性がなくなっていくんですよね。みるみるうちにどうなるかというと脱ぎ始めはるんですよ、ね、まず靴下から始まって、皆さん理性があるから皆さん服着てるんですよ。だって今暑いじゃないですか。理性なかったらみんなもう暑いで脱いで終わりですよね。でそれをなくすんですよ。だから本当に脱いで、で次の日なんかこう今日朝起きたらあのどっかのゴミ箱ゴミだめに寝てたとかですね、そんなことをよう言わはったんで、まあ、そういうことを思い出すわけですね。つまりお酒は理性をなくす。だからそうではなくて本当に聖なる霊であなたは満たされていきなさいということを言われているわけですね。でも先に絶対飲んだらダメとは書いてない、ね、特に新明記の11章14節には、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう、あなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めようとですね、神の素晴らしい贈り物として描かれています。そしてこのイエス様が水をブドウ酒にあの婚礼の時に変えられたのはまさに神の御業、奇跡ですよね。そしてブドウ酒は神の祝福という意味合いを持たせています。ですから、ね、神様のプレゼントというふうに受け取ることはできます。しかしですね、同時に箴言20章と見ていくときですね、箴言20の1には、ブドウ酒はあざける者、強い酒は騒ぐ者、これに惑わされる者は皆知恵がない、ね、とか、先ほど申し上げた、また酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです、御霊に満たされなさい、エペソ5の18、ね、題しても手3章では、酒飲みでなく大酒飲みでなくとですね、主の働き、主に仕える者、人もやる者はそういう歩みをしなさいと言われた。ですからですね、それはしっかりと見極めて、ね、関わっていくものなんだよということを言われているわけです。わかりますか皆さんね。だからね、もうバシッと線引きしてね、もうなんかこう区別するのが信仰者というふうに、これ極端すぎるんです。そうもしそうしたらね、世の中にあるもの全部ですね使えなくなりますよ皆さん。もうスマホなんか使ったら大変ですよね。ね、包丁もそうでしょ、ね、私包丁持ったらなんかね震えてくるんですから、ね、変な思いが出てくるんですよね。そうじゃん、全てのものは神の良き管理者としてどう使うのが主の恵みにかなうのかというその価値観を持って取り組んでいくということですよね。これが信仰者、世に使わされた世の光血の塩と使わされたものですね。もしそうじゃなければ世の中から出ていかなければいけなくなりますとパウロが言っているのと、ね、言っているようにですね、お酒もその最たるものです。本当に気をつけるという警告を持たしているもの。つまりね、神の祝福は間違いなくあるんだけれども、この当時は特にですね、酒を飲むことを習慣とせず、それに支配されずに、それを用いる時には重々注意をしなければならないと言われているんです。ですからね、まあ、一方で酒を飲むことと信仰とは何の関係もないという人も極端ですよね。一度飲んで罪を犯することにはならないかもしれません。しかし弱いものです、私たちは。1回が2回、ね、だから酔ってはいけないという、じゃあどこまで酔うかこう確認しようかなと思ってね、やったことありますか、ね、1回が2回で確認する術もなく、だんだんとなんか囚われていくんですよ。やっぱりね、そういうその肉体的な構造的にもね、やっぱりこの受け付けないという体質の人もいますし、それが入ってしまうと人格変わるという、そういう構造の人もやっぱいるわけです。だから本当に危険だから、そういうことを全部踏まえて、私はそこからもう区別するという、そういう信仰の決断は十分ありですね。だから私はどう主の前に全てを知った上で応答するのか、これが健全な信仰者です。何にも知らないで言われたままやるのは、これは、ね、信仰とは言いません。だからそういう意味で全てのことをよく知って、ね、何が今起こっているのかと知った上で、でも御言葉によって私はこうしていきますというのが健全な信仰の歩みです。皆さんいかがでしょうか。でもそういう中においても、酒というのは本当に申し上げたように、ものすごく私の誘惑をそそるんです。 1回が2回3回4回になり習慣化し支配されていく。そうならない保証はどこにもありません。飲んでも酔わない強い人は一体どれぐらいいるんでしょうか、ね、飲酒運転が入るのはその証拠ですよね。これはもう世界、ね、この日本中でもその男子会となりますよね。社会的にもそれは良くないというふうに言われている。つまり私たちはですね、悪いと思ってでもやっちゃうというまさに罪の性質があるということをここからも覚えたんですね。皆さんどうですか、考えてください。酒を飲みながら聖なる清い神を賛美し主にいることができるでしょうか。どうですか、ね、旗から見たらね、あ本当に御霊によってるというふうになるかもしれませんが、違ったらもうプンプンアルコール匂いがするとかね、そんなことはあってはならない、ね、まだそんなね受け止め方をする人はいないと思いますが、つまりそういうぐらいこれは本当に注意深く祈っていくものだということですよ、ね、まさに信仰者である私たちはそのように全ての目の前のことを本当に霊的に識別していく。霊的には神の喜ばれることなのかどうなのかということを、ね、本当に見極めていくということです。そして改めてパウロが語っているクリスチャンの愛の原則を思い起こしたいと思いますね。ローマの14の20から21にこうあります。聞いてください。ローマ14の20から21、食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いのです、ね、しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。肉を食べずブドウ酒を飲まずその他兄弟のつまずきになることをしないのは良いことなんですとあるんですね。これも先ほど申し上げている一人一人が主の前に問い、そして確信を持ってやっていきなさいですね。その視点が、ね、自分自身にとってもまた周りの人にとっても、ね、それはつまずきになるかならないかということです。ノアはこの点において神の祝福を間違えて用いてしまい失敗した例なんですよ、ね、まあ、ある人はここを読んで、ね、慰めを得る人もいるでしょうね。本当に聖書はですね、そのことを教えています。何が失敗なのか、それはですね、ノアは洪水によって罪は消えたと思ったんですよ。しかし罪は消えていなかった。罪はしばらく隠れていてから自分の顔を再び出したということですね。皆さんこれお分かりでしょうかね。もちろんイエスの十字架と復活によって許された罪は一つもありません。ですからイエス様を信じたらその瞬間にあなたの名前が命の書天に記される、これは確かな約束ですね。これは皆さんアーメンなんですよ。だから皆さんね、私の罪からの救い主としてイエス様を信じていますと明確にね告白をすることができればあなたは天に名が記されているんですね。つまりですね、罪とは誠の神様と共にいた状態から、ね、神様の約束を破って背を向けて離れて大きな淵ができて自分勝手に自分を神とするように生きる言い方を罪と聖書は言ってますね。これが罪です。だからね、やってはいけないことをやってしまったりする。でもイエス様を救う人に信じた瞬間にその根本的な罪は血潮で洗い流されて清められて許されたんですよ。アメンですか皆さん。ここはそうなんですよ。でもね、私たちはその根本的な神との関係は回復しましたけども、まだまだ罪のね、いわゆる残骸というかね、あのこう金を清めていくときに不純物が出るじゃないですか。ああいう不純物が出るんですよ、ね、部屋に控えてるイエス様が来られたけども、ね、私たちがムクムクと大きくなるときに光がちょっとこう陰ってきてイエス様が部屋におられるんだけどもまだまだ部屋が散らかりまくっているというそういう状況ですね。まだまだ、だから私たちはですね、何もない閉鎖の時はこのコップに砂がね沈殿したみたいに清くなっている。でも何かがあったらぐわーっとで真っ黒になるんですね。まあそれ見えないと思いますが、こういう図ですね。これが閉鎖の時、これが何かがあった時ぐわーかけまして、これでまた真っ黒になる、まあ、こういうことがもう毎回起こってくる、ね、だから生まれつきの人の頃は喧嘩したりとか会員盗みむさぼりとかね、まあ、罪の性質、妬み憎しみ嘘とかわがままとか不平とかいろんなものがありますね、まあ、たくさんで、あんなやついなくなってしまったよというふうに自分が苦手嫌いと思う人をこの中で何度も何度も殺してしまう、そういう部分があるんじゃないでしょうか。 ね、それを何度も自分の力とか修行で記憶しようと多くの人は試みますが、それはできないんですよ、ね、だからイエス様という救い主が必要なんですよね。そのことを覚えつつ、私たちはこのノアの失敗の根底には罪がなくなったと思っていた。でも実はね、酒飲んで集団さらして、もうね、自分で自分のことができなくなったという、そういう罪を犯してしまった。つまり神様との関係がそこにはもうなくなってしまっていたんです。ノアは主の前に恵みを得た人だったんです。でも犯した、それはもう一度確認しますが、罪の残骸の自覚の欠如と主との深い人格的な交わりの欠如と死を恐れることの欠如、つまり神様を舐めるということですね。本気でね、もうノアの、ね、洪水されたからもう今度はないだろうとね、そういうふうに神様を舐めてしまっていた。そして裁きの記憶が薄れる、そして日々の生活に慣れて危機感の欠如、ね、そういったものね、ノアは今まで正しい人であったとありますよ、ありましたように、ね、神の目からかなっていたんです。でも罪によって世の中が滅ぼされることを神様から告げられた時に、ノアは緊張し、そして神の前でいつも正しく歩もうとした。でノアはその罪の結果をよく知っている。洪水が終わり、ノアは神の恵みをいただいた。そしてそれが続いていて慣れてしまった。これでいいと思った。そしてその時にノアは自分の心の中の罪の本質が残っていることに気づかなかったんですよ。皆さんどうでしょうか。これは私たちも起こりうることですよね。十分に大きな落とし穴です。でこのようなノアと同じことを私も体験する、今後もある。主は言われます。第一コリント10章12節、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。身を慎み、目を覚ましなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける死のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。皆さんこのことを今朝覚えたい。誰でも罪を犯す可能性がいっぱいある。人間は罪人であることの自覚を持ちたい。でも神の目から見たら清いものです。義とされているが罪を犯す可能性があるもの。罪をされている、でも罪を犯す可能性がある、ね、自分の期待を自分自身が見事に裏切る。その時自分自身が崩れて、ああやってしまったと、また自分で自分を裁く、そして負のスパイラルに陥るということはないでしょうか、ね、そういう私たちをですね、イエス様、神様はどうされたのかということをですね、このセム・ハム・ヤペテの、ね、後のこの罪の犯したノアを見た時の行動を通して分かるんです。じゃあ最後見ましょうか、後半を。では22節、23節読みましょう。3、はい。カナンの地ハムは
地の中を見て、そこにユダヤの兄弟につけた。それでセムとヤペテは布を取って
自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いて
地の中を覆った。
彼らは顔を背けて死の裸を見なかった。はい、そうですね、というふうなことをしたんですね。つまり3人息子がいる中で1人のですね、ハムはまず裸を見た時にね、そういう2人の兄弟を告げたんですよ、ね、そしてセムとヤペテはそうしなかった。皆さんどちらだと思いますか。やったことをここに書いてますよね。まずですね、この集大されて裸で寝ているお父さんを見たハムはね、この見たというのは単にですね、チラッと見たんじゃなくて、これ凝視するという言葉が使われて、じーっと見るんですよ、ね、そこにはいろんな、ね、思いがあるでしょうね。まあ、父親は当時本当にですね、非常に高い権威がありました、信仰教育も父親がしました。だからすごく叱られたことも多かったんでしょうね、ハムはね。だからね、多分こう思ったかもしれませんね、あんな偉そうに言ってる親父がこんな集団させやがってとかね、とかいうふうにですね、そういうこうなんかこう憎しみ、そしてまたですね、みだらな思いを持ってみるという言葉もこの中には含まれているんですね。そういう 下げすもうとか批判しようとか、そういう心で見たんです。マジマジと見た。そして適切な、ね、フォローもすることなく、そのままにして恥ずかしげもなく他の兄弟たちに告げた。これ不敬の罪なんですよ、ね、裸のまんま告げ口をした、ね、皆さんどうでしょうか。なんでそういうふうにしたのか、ね、まあ、常にですね、憎しみがあった、もともと意地悪だった、人の弱さや失敗に心を止めるのでは痛めるんではなくて、言いふらして快感を味わうという心があったのかもしれませんね。皆さんどうでしょうか。これがハムの取った行動です、ね、それとは対照的にこのセムとヤペテ、もう一度見てください。自分たち2人の肩に着物をかけ、後ろ向きに歩いていって地の裸を覆った。彼らは顔を背けて地の裸を見なかったとあるんですよ、ね、皆さん若いですよね。これ状況をパッと見たけれども、2人の着物を取って着物をこうですね、こう肩にかぶせて、こういう後ろ向きに歩いてバサッとかぶせたんですね。どうでしょうか。全然違う、これは応答ですね。ここはですね、愛のマントとよく言われるところですね。つまりこれでその人の失敗を本当に覆ってフォローしたということです。特にですね、残りの2人は見なかったという言葉が強調されています。つまり最善の注意を払ってノアの裸を覆ったということですね。皆さんはどうでしょうか。皆さんはハムでしょうか、それともセムかヤペテでしょうか。どちらでしょうかね。考えていただきたいんですよ。今までの皆さんの人生、どっちが良かったですか。傾向的にどっちが多いですか、ね、え、ハムはですね、完全に言えば人の批判を、人の失敗を見たら、いやいやいやいやってやるんですね、いやいやいやいやってね、こう弱さを、ね、見つけたり、ね、弱みを知ったりとかね、いう感じですよ。そしてね、批判して分析して、そして蔑むんですよ。これ皆さんすぐできるんですよ。私たちは、つまり罪の性質を持つ私たちはそれをすぐやってしまう傾向がある。でもこのセムとヤペテは非常にこれ難しいですね。こういうことがとっさにできることは、とっさにこういうことができるような備えがあったと言えるんじゃないでしょうか。皆さんどうですか。皆さんどっちでありたいというふうに聞かれたら、どっちでありたいですか、ね、ほとんどがやはりセムとヤペテでいたいと思うんじゃないでしょうか、ね、だってハムのような言い方したら絶対友達なくすでしょ、ね、思いませんか。ね、えそれで友達増えましたなんてあんま聞いてないですよね。どうですか。批判ばっかりし、ね、えそして下げ進んでばっかりいたらやっぱり嫌な思いするじゃないですか。でもそれは実は私の中にもあるんだということですね。罪とはそういうものだと。でも失敗とそのような恥を覆うように着物をかける、これがセムとヤペテであったということですね。私は確かにその人の失敗を見つけた、確かに失敗を本当に被った、ね、被害を被ったということがあるでしょう。でもその失敗に乗じて悪い思いを持ったり、その人を蔑んだり、あるいは人に言いふらしたりということをしてはならないということです。二人はお父さんの裸を見ないで追いました。二人はお父さんを保護しようとしたんですよ。フォローです。守ろうとした、そして理解しようとした。まさにここに、ね、私は聖書を教える愛を、ね、見るんじゃないでしょうか。皆さんどうでしょうか。そしてですね、皆さん申し上げたように これはですね、家族の間にされたんですよ。申し上げたように家族ってね、どうですか皆さん、家族と第三者どちらがね、なんて言いますか、愛しやすいですか。第三者ってやっぱりね、作ろうじゃないですか。でも家族ってもうね、何でも分かってるから、こんなぐらい分かってるよというふうな、そういう前提でお互い言ったりね、ずけずけ言ったりすることないでしょうかね。でもやはりですね、私も最近本当に自分は何て愛がないんだろうなと思うことを経験しましたね。本当にやっぱり家族だから分かるだろうと思いながら、やっぱり自分の理屈で言って、そしてこんなぐらい分かってるよというふうに思う。でも結局それが傷をつける。皆さんどうでしょうか。あるですね、夫婦の話ですけども、 この夫は恋愛結婚で結婚され、ところが結婚してですね、すぐの頃からご主人が話さなくなったそうです。奥さんはあまり気に留めず月が経ちました。5年10年経った頃、突然ご主人からですね、もう別々の人生を歩みたいと。ご主人からというのはなかなかあまりね、逆ももちろんありますよ、ということが出たそうですね。でびっくりしたのは奥さんですね。理由を聞いてみると、新婚旅行の時の言葉が許せないと言われたそうです。これ男性がそういうのを覚えてってあんまり聞かないんですよ ね、まあ、これはまあ男女両方だと思いますね。でびっくりした奥さんはどうしていいかわからなかったそうですね。そしてある人に相談しました。すると一枚の紙をくださったそうです。その紙は、ご主人の良いところを書き入れてみたらどうですか、という意味で作られた紙をもらったそうですね。もしあなたがやり直したいと思ったら、これにご主人の良いところを思い出して書いてくださいと言われたそうですね。奥さんはその紙を広げて、もっとびっくりしたことに気づいたそうです。最初の日広げても全然出てこなかった。良いところを一つも書けなかったそうです。一週間経っても一つか二つしか出てきません。あ、そういえば私は主人を褒めることはなく、けなすことばっかりだったことに気づいたそうですね。ご主人が話さなくなったのは自分のせいだったということに気づき始め、それから半年くらいが経って、ようやくその紙いっぱいにご主人の良いところを書くことができたそうですね。その頃ご主人は単身赴任になって、するとある日ご主人からメールが届いたそうです。離れていると寂しい、会いたいと。そしてもう一度愛がね、再び復活したという、そういうね、あの話を聞かせていただきました。皆さんどうでしょうか。これはですね、私もですね、一言ではないと思うんですね。近いから分かっているからと言葉を言わない、あ、うんの曲、日本は特にそういう文化が強いですよね。でも近くにいるからこそ言葉が必要、特別な時間が必要ね。5つの愛の言語という、皆さん本を読まれたことあるでしょうか。人はですね、大体5つで分類されるんですよ、愛を感じる言語。一つはね、プレゼントですね。もう一つはね、肯定的な言葉です、褒めるとね。もう一つはね、タッチね、触れ合うこと。そして、良質な時間ね。そして、使えることですね、使えていくこと。ただこの5つの分離さ、でもそれはですね、本当に夫婦の間の中で意図的に意識的にやらないとできない。でも逆のことを多くしてしまう。お互い知ってるだろうと思って、でもそれは結局傷つけたり傷つけられたりする。ならば私は不完全な人間、罪人だからですね。だからお互いに許し合う必要があるんです。皆さん、聖書を教えている愛とは何でしょうか。愛とは自分の持っている一番大事なものを相手に差し出すことですよね。それは命が挙げるでしょうね。筆頭はイエス様が言われた愛とは、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていないと言われました。愛が一番大事、あ、命が一番大事。それは二度と戻ってこないからです、ね。もう一つ戻ってこないものは時間ですよね。だから時間を相手に使ってもらうのは愛情の行為なんですよ、ね。だから子育ての三本柱の一つは時間と感動の共有体験というのがあるんですね。皆さんいかがでしょうか。愛とは一番大事なのを差し出す、つまり、ね、許し合うというのは自分の自我、プライド、そういったものも差し出していけるんじゃないでしょうか。相手が大切だと思えば思うほど、自分のプライドとか自分のね、時間とか自分の一番大事と思っても差し出していく。それはイエス様が示しくださったのは、愛とは命を差し出すこと。そしてその命は何のためか、私たちがほっといたら永遠の滅び、地獄に行くんですよね。それを許すためです。つまりね、愛とは許し合うことということが今日のところから分かるんです。皆さんどうですか。愛は多くの罪を明らかにするんではないんですよ、ないんですよ。愛は多くの罪を覆ってくれるんです。相手の良いところを探し褒め合うこと、褒めることは相手を認めることです。愛するとは相手を許し、認め、受け入れ、尊敬することです。でも私の一般的な根っからの性質ではこれらのことはできないんですね。やっぱりどうしてもね、その失敗が目につくんですよ。目に飛び込んできやすいんですよ。なぜでしょうね、これね。こう飛び込んで、すぐにパパーって分析して、ここはダメだって、それは相手のことを思ってよかれと思って言うんですよ。 でもそう言われた方はお前に言われたくないと思うんですね。この相乗悪い効果ね。で関係が壊れていくんです。それ積み重なってごらんなさい。20年30年、分かりますよね。さっきの話は何も一言じゃなくて私にもあるんです。だから私はまずイエス様の救いをいただいて、イエス様という無条件の愛を心にいただいて、泉を備えていただくことがなければキリストの愛で愛することができないんです。これは人間のですね、持ち合わせた条件付きの愛ではもう不可能なんだということがよくわかるんじゃないでしょうか。もちろん頑張りますよ、神様なしで。みんなでもやっぱりいろんなことで代用してるんじゃないかと思うんです。でも本質的に私が本当に自分に愛がないということに気づいて、だからイエス様をお迎えし、イエス様を心に来ていただいて、イエス様の愛によって愛するものとされたい。そしてですね、素晴らしいことはですね、私の中にイエス様が来られたら聖霊様となって住んでくださるので、どうなりますか。徐々に徐々にキリストの似姿に変えられていくんですよね。具体的には御霊の実が結ばれていくんですよ。じゃあ皆さん御霊の実を言いましょうか。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。そうなんですよ、これが結ばれてくるんですよ。皆さんワクワクしませんか。楽しみですか。いや別にと思いました。欲しいでしょ、ね、欲しい。では皆さんね、何度も言いますが、神様ね、どうしたらいいのかって聞かれるんですよ。いらんものに与えられません。もう手のぞかたら手が出るほど欲しいと思う人に与えられるんですよ。そうでしょ皆さん。生まれつきや知らない人にどうしたらいいのかって聞かれるじゃないですか。見たら分かるやんと思うでしょ。でもどうしたらいいのかって聞けるってことは、あなたの主体的な応答を聞きたいんですよ。だからこの御霊の実、私の中にも本当に結ばれてほしいんです、ね、家族の関係で私ほんまに愛がないことが分かるんです。だから結ばせてほしいんです。最後は皆さん自制ですよ。セルフコントロール、これ一番難しいんです。だから最後なんですよね。え、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制を結ばせていただけるんですよ。私はイエス様と共に生きるならば。だから日々祈り、自分の罪を絶えず告白しね、そして神様に叶えていきましょう。皆さんね、一つだけ確認したいんですけども、教会っていうのはね、イエス様の関係というのはどんな罪でも許されます。間違いありません。でもですね、何もせんでも許されないことはないんですよ。わかりますよね。悔い改めが必要です。だから教会というのはですね、もちろん裁くところではありません。イエス様は裁くために来られたんじゃなくて、救うために来ました。でも救おうと思われてるんですが、私たちが一言もごめんなさいも言わんとね、悔い改めないのに許しを得ようというのは、こんな無視の話もないんですよ。聖書をよく読んでください。さっき書いてますね、悔い改めたら許されます。だから私は悔い改めやすいものでありたい、ね、プライドを持ってごめんなさいも一言も言わへんどって言いながら許しは欲しいという、これはもうないですね。私たちはそれが聖書が教えている真理です。でもどうですか、難しいですか。プライドをなくせばできるじゃないでしょうか。すぐ神様ごめんなさい。だから私は今朝もう一度、このイエス様がまず私たちに十字架にかかり、私たちの失敗だらけの、神から離れ自分中心に自分を神とするように生きてきた失敗だらけの私たちの愛を、まず命を差し出して覆ってくださった、その愛を感謝した。だからこそ私はプライドをすぐ捨てられることができる。いかがでしょうか。十字架がより鮮明になればなるほど、私たちは小さく砕かれて神の前に悔い改めやすいものとなっていくのではないでしょうか。これが今日の御言葉です、ね、そしてそのことをですね、このセムとヤペテがしたことで、セムとヤペテはこれからどんどん祝福されていくんですよ。部族単位 でハムは呪われていくんですよ、ね、こんなぐらいと思いますけども、それほど大きなことなんです、ね、ならばそれは十字架と復活のイエスの愛につながっていることだからですね。最後に第一ペテロ4章の8節、このことをまとめた、ね、ペテロはこのところを十分受け取って、自分の愛のなさ、失敗だらけの自分を許しなさったことも踏まえて、この御言葉を告白してるんですよね。では第一ペテロ4の8を読みましょう。 では3、はい、何よりもまず互い熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。この御言葉を実践するものとならせていただきましょう。時は今週は、平成30年最後の終戦記念と言われます。その日を迎えますが、本当の平和の支配に私たちがなっていこうと思うならば、ね、本当のピースメーカー、平和を作り出すものとなっていこうと思うならば、戦時の信仰者も言いました、本当の平和をあなたが生み出したのならば、あなたは家に帰って家族を大切にし、家族をまず愛しなさい。そのことを私は実践するものとなっていきたい。それはキリストの愛によってなすことができるんです。皆さんはどのように落とすでしょうか。祈りましょう。何よりもまず互い熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。神様、私は愛されたいものです。自分だけでもいいから愛されたいと思うものです。でも神様、あなたは愛され愛なさいと言われませんでした。愛し愛なさいと言われました。どうかまず私が先に愛を示しているものとならせてくださり、そして他人の失敗や過ちを見てすぐにそれをあらわにするような、また批判したり非難するものではなくて、それを本当に意思を持って祈りを持って覆い尽くすものとなれますように。そして神様、私の中にあるいろんな肉々しい苦々しい思いが変えられて、愛せないものから愛するものへと、許せないものから許せるものへと、今日また共にキリストの愛によって作り変えていくものとならせてください。そしてあなたの愛を実践していくことができますように。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。応答の賛美をお捧げいたしましょう。